うございます。聖書と福音の時間です。冬の星空は空気が澄んでいて美しいです。都会ではネオンなどが明るく、見える星の数がめっきり減りました。闇が深いほど星のきらめきは増すもの。人生の問題に悩み闇の中にいる人、あなたのこの闇を照らしてくださるお方こそが聖書が語る救い主なのです。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
おはようございます。高原剛一郎です。私は先日、眼科の先生が涙について解説したものを読みました。悔し涙は嬉し涙よりしょっぱいって言うんですね。実は涙には反射性分泌によるものと情動性分泌によるものがあるそうです。反射性分泌っていうのは目を守るために常に分泌している涙です。情動性分泌っていうのは嬉し泣きや悔しくって流す時の涙なんですね。実は涙腺というのは三叉神経、交感神経、副交感神経の三つの支配を受けているそうです。交感神経というのは別名戦闘神経です。戦いモードの神経ですね。副交感神経というのは別名リラックス神経です。緊張を緩める神経なんですね。さて、嬉しい時は副交感神経がよく働いて薄くて水っぽい涙が出ます。しかし悔しい時や腹が立った時には交感神経が働いてナトリウムの多い涙が出るんです。悔しい涙がしょっぱいというのは科学的に根拠のある話だって言うんですね。私はそれを聞きながら、人間って心と体で生きてるんだなぁとつくづく思いました。心で感じるものが喜びの時と怒りの時では体から出るものまで違ってくるって言うんです。心と体は互いに密接に結びついてるんだなって思いました。心で思っていることは言葉や表情で隠すことができても、体は正直に反応するものなんですね。以前こんな話を聞いたことがあります。あるカウンセリングルームに勤務している方のお姉さんが交通事故で亡くなられたのです。しばらくするとその方の首が回らなくなってしまいました。マッサージをしても温めてもまるでダメです。コンクリートで固めたみたいに首ががっちりロックされて動かなくなってしまったんですね。それで勤務先の所長に訴えました。私の首が回らなくなったのはたった一人の姉が亡くなったのに十分泣く間もなく次から次へと仕事が入ってきたからだと思います。十分に喪に服するという作業ができなかったので、今になって悲しみが表に現れ、首が回らないという症状に出ているんだと思います。ところが所長は意外な所見を伝えたのです。いや、私はそうではないと思うよ。あなたはお姉さんをひどい事故で亡くしてしまって、心のどこかでほっとしているのではないかな。そう思うのは当然だと思うよ。だって、あなたのお姉さんは随分あなたに対して支配的で高圧的だったからね。そのお姉さんが亡くなってもう支配されることはないと思い、何とも言えない解放感を感じているのではないかな。でもそれを認めたら自分はなんて冷たい人間かということになる。身内を亡くしたのに密かに喜んでる自分をあなた自身が認めることができないでいるのではありませんか。内心ほっとしているのに悲しみを自分に強いているのではありませんか。その時彼女は食ってかかったそうです。そんな失礼な、なんていうこと言うんですか。ところがそういった瞬間首が治ってたのです。彼女の首のトラブル原因は自分の心ときちんと向き合わず封印し気づかないようにしていたことでした。本当は悲しみだけではなく、内心喜んでる自分を真正面から見据えて、これが私という人間の正体です。私はこんな人間なんですと認めるのが怖いので、それを封印してきたのですが、そんな自分を 自分の心に変わって自分の体が罰していたというのです。時々福音を聞く方々の中に、私は自分の罪がわからないという方がいらっしゃいますね。どうして罪がなかなかわからないんでしょうか。いくつか理由があると思いますが、その一つは自分自身の本当の姿と対決しないからだと思います。自分の心と正面から向き合わないからです。どうして自分の本心と向き合わないんでしょう。それはパンドラの箱を開けることだと薄々気づいているからではありませんか。どうして私は最近イライラするんだろう。なぜ私はこんな些細なことで切れてしまうんだろう。どうしてこの話題になるとどうにもならないほど怒りっぽくなってしまうんだろうか。その本当の理由はご本人の心自身が一番よく知っているのです。ところがその心の正体というのは実は恨みがましく、ねちっこく、冷たく、残酷で、そしてとことん自己中心的なのです。多くの場合、自分に絶望するのが恐ろしいので、真正面から自分と対峙できないのではないでしょうか。そして自分を吟味するという、このめんどくさい、鬱陶しい作業をしないで先送りし、自分に対して知らんぷりを続けてきた結果、人生に歪みや歪みが生じてしまうのではないでしょうか。そして私は罪がわからないと思ってしまうのではないでしょうか。私たちが醜い罪の性質を持っているこの自分の心に向き合う勇気を持てないもう一つの理由があります。それは神という方を正しく知らないからです。聖書の中に神とはどのような方なのかということについて非常に正確にわかりやすく宣言している箇所があります。こう書いてあるんです。これらすべてのものは私の手が作ったもの。これらすべては私のものだ。主の見つげ。私が目を留めるものは、へりくだって心砕かれ、私の言葉におののくものだ。ここに神について三つのことが語られています。第一に、世界に満ちているすべてのものをお作りになった方、それが聖書の語る神、創造主であるということです。この宇宙も、また自然界も、そしてあなた自身も神様の手による作品なんです。そして神様は作者なんです。そして作者は作品が壊れた時に修理することがおできになるのです。第二に、神が目を留めるものは、へりくだってで心砕かれてるものだということなんですね。怒り高ぶり、自分の中にある暗黒を見たこともなく、傷ついたこともなく、立派なものだと考える人ではありません。心砕かれるものとは自分の罪を悲しむもののことです。そして神様は自分の罪を悲しむものを温かく見守り、目を留め、そして愛さずに折れない方なのです。第三に、神様が目を留めるものは、私の言葉、神の言葉、聖書の約束、聖書の語る福音におののくものだというのです。神の言葉におののくというのは、自分の中に何の希望も見出すことができず、ただ頼みとするのは神様の言葉のみですという態度に立つ人のことです。神の言葉とは一体何でしょう？いや、神の言葉とは誰でしょう？イエス・キリストのことです。キリストは私たちの罪をすべて背負って、あの十字架にかかり、私たちに代わって、神からの刑罰を引き受けてくださったのです。私の正体がどんなに底抜けに醜いものであるかを十分に知った上で、私を愛し、私を滅ぼす恐るべき罪を引き受け、身代わりに死んでくださり、また墓に葬られ、三日目に復活してくださったのです。このキリスト以外に、あなたが地獄に行かない道はありません。キリストだけが唯一の救いなのです。 どうぞ自分の罪に向き合ったならば、次にはキリストを仰ぎ、この方を救い主として迎え入れてください。そうすれば神様に救っていただけるのです。心からお勧めしたいと思います。
聖書のメッセージをお聞きくださりありがとうございました。あなたのご感想やご質問をお待ちしています。ホームページのお問い合わせをクリックしてご記入の上ご送信ください。イエス・キリストにあるあなたの新しい人生に神様の祝福が豊かにありますように。